します。今日は浅沼先生を感謝する日です。浅沼先生、Appreciation Day。だから私がやっぱりメッセージをすると皆さんは浅沼先生をもっと感謝することになります。とにかく、皆さんは一番最初の車を覚えていますか？日本人はそういう気持ちになるかどうか分かりませんが、一番最初の車を覚えていますか？特別に、あれ？入ってない？入ってる？入ってる。OK。アメリカ人の場合は、特に男性は、やっぱりティーンエイジャーの時車を買ってどんなまあなんとポンカポンコツ車であっても大好きですね。日本人の皆さんはそうですか？男性は別に、ああそう、一番最初の車は何でしたか？
ホンダ。
ホンダ、ホンダのシビック、ああ、一番最初の車は何でしたか、ジェフ？ダッジ。とにかく、私の一番最初のトラック、日産のピックアップでしたが、1967年代の車で500ドルで買いました。本当にやっぱり毎日は壊れそうになりましたが、そのトラックが大好きでした。まあ何をしても続けて走りましたが、毎朝エンジンをかけるのは非常に微妙でした。本当に今日は走るかどうか分かりませんでしたぐらいでした。その時の車はそのチョーキというんですか、それ自分で、調整セットしなければなりませんでした。そしてまあアクセルを何回も踏んで、そしてチョーキをちょっとまあぴったりのところにあったらキーをかけて、あ、エンジンが走りますが、エンジンをかけるのは非常に時間がかかりましたが、やっぱりかかってから一日中そのトラックはやっぱりよく走りました。ある意味では私たちそのまあエンジンをかけることと走ることとの関係は私たちの人生にも共通点があると思います。まあライアンさんの証のようにやっぱりこれから何かをやろうと思いますが、その考えを実行するためにある意味では、まあ、エンジンをスタートすると同じようですね。スタートしてからよく進むんですが、なかなかスタートするのは難しいことですね。スタートしてからスムーズにいくことになります。ネヘミヤは同じ状態に遭いました。ネヘミヤは、まあ、スーサ、まあ、ペルシャの方に行って、まあ、皆さんが覚えていると思いますが、ペルシャ王はネヘミヤに、まあ、エルサレムに行けと言って、その城壁を、まあ、建て直す、まあ、命令をしましたが、まあ、許してくれましたが、ネヘミヤはちょうどエルサレムに入るところです。これから、まあ、仕事を始めなければなりません。しかし、私の考え、まあ、理解によると、ネヘミヤはそういう建築の、経験は全然ありませんでした。彼はそのプロジェクトマネージャーの仕事、その、まあ、管理の仕事の経験も全然ありませんでした。しかし彼の目の前には非常に難しいプロジェクトがありました。 まあ本当に私だったら本当に困りますね。ずっと座って心配してどうすればいいか。しかしネヘミヤは、まあネヘミヤよりもエルサレムの場合はいつネヘミヤよりどのぐらい前その城壁が壊れましたか？わかりますか？140年前。ずっと140年間その城壁の状態がそのまま続いていました。ネヘミヤは何日間で建て直しましたか？覚えてますか？52日間で。3ヶ月以内に、もうみんなが140年何もできないことを全部できました。なぜかというと、やっぱり始めることが上手にできましたから。ですから今日のまあ、箇所によるとしばらく、まあ、短い間そのネヘミヤはどういうふうにその仕事を始めたか、ということを考えてみたいと思います。まず第一、ネヘミヤは問題を把握したからです。問題は何か、それはやっぱりまあそれは私の日本語に似てないですね。把握という、それは、皆さんのおかげで、きれいな日本語がアウトラインに入りました。ネヘミヤはその問題は何かということを先に理解しました。彼はエルサレムについて3日間も何もしませんでした。まあ何もしませんでしたということよりも仕事を始めませんでした。彼は状態を測っていました。もうネヘミヤの遺書によると、まあ彼はネヘミヤはエルサレムのリポートを聞いて、そのリポートの中ではエルサレムの人々は非常に困難の中にいました。人間は困って、そしてその後は城壁が壊れていました。しかしネヘミヤの最も大きな主には人間のことですね。私たちはいつも、まあ、普通はネヘミヤのことを考えるとすぐ城壁のことを考えるんですね。しかしネヘミヤの最も大きい主には人間の状態。城壁よりも人間の方が大切です。ですから3日間その町の中の人々の状態を見て、まあ、町の中の、まあ、指導者たち、偉いな人に会って、本当に先に人間のことが分かってきました。そしてその後、まあ、真夜中、夜になって彼は町の外へ出て、その城壁の状態を調べていきました。皆さんはエルサレムに行ったことのある人いますか？私も行ったことはありませんが、まあ私のまあ調べによると、まあエルサレムは山の上に置いてありますね。立てています。特にエルサレムの南側と東側、二つの深い谷があって、その谷からエルサレムへの、まあ、坂は非常に急ですね。そして、ネヘミヤが出た門、13節によると、その谷の門を出たんですが、それは時計の、6時頃の門のところ、真南の、門を出て、そして、そこから、時計の、まあ、半時計回り、そのあそこから、墳の門と、その一番最後に行ったのは、泉の門に行きましたが、それはだいたい時計の3時頃、 本当にその深い谷の沿っている塀のところ、それは最も壊れた、まあ本当に壊れやすいところですね。急な坂があって、その敵がその城壁の石を押して、もうずっと下まで石が転んで、たくさん、まあ、完全に壊すことができますね。平らなところはあまり石を、まあ、壊す、転がすことができないから。ですから最も直しにくいところを調べに行きました。ですから3日間経ってから、やっぱり人間の状態は何か、城壁の状態は最もひどい状態は何かということが分かってから、人々にその計画を話し出しました。そのと、話す前に問題は何かということを完全に理解しようとしました。それは非常に大切ですね。普通は私たちは問題にあって何か困ったことがあって、情報してる情報はわずかな一部分だけであっても、すぐ話しかけるんですね。あ、こういう問題があって、まあ実は情報が全部自分の頭の中に入ってから話した方がいいですね。まあ時々私たちは本当に一部分の情報しか分からなくても、意見をまあ固く決めて、あ、まあこういうまあ道を歩みましょうとか、そういうふうに決めるんですね。しかしネヘミヤの場合はやっぱり状態は本当に何かということを分かってから話すようになりました。そして問題が何かということが分かってから、2番目なことは、ネヘミヤは、人々を、まあ、集めて、または募集しました。またありがとうございます。いい日本語の言葉を教えてくださいました。ネヘミヤは、人を、まあ、一緒に、まあ、工事をやろうと、まあ、集めましたが、17節と18節にはこう書いてありますが、彼の話すこと、よく、まあ、注意してください。普通は何か人はリーダーになると、あ、お前たちはあれをやってこれをやって、まあ、言うんですね。しかしネヘミヤの場合は、人を何をするように言わないで、その代わりに、ネヘミヤは仲間に入れたんですね。例えば17節ですね。17節はどこに行きましたか。あ、ここに。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。私たちのことなんですね。あなた方のことじゃなくて私たちのこと。ですからネヘミヤはわずか3日間しかエルサレムにいませんでしたが、エルサレムの人々の仲間になりました。そしてこれからグループとして一緒に城壁を直しましょう。3回も、まあ、日本語にははっきり、まあ、分からないと思いますが、3回もネヘミヤは我々、私たち一緒にという、まあ、言葉のイメージを伝えていました。ですから本当に他の人が何かやってほしければ、自分もその状態に入れなければなりません。そして一番最後に、ネヘミヤの、まあ、始めは、 邪魔するものを叱責しました。もちろんいいことをやろうと思ったら、やっぱり反対する人が必ず出てきます。この場合は、そのホロン人のサヌバラテ、先週の聖書箇所にも出てきましたが、サヌバラテは、イスラエルより北の方の地方、サマリアの総督、そのガバナーでしたが、その支配者。そしてそのトビアは彼のやっぱりバイスガバナー、その副総督。そして、彼ら、その二人は、2章10節に出てきましたが、今日新しく出てきたのは、ゲシェム、アラブ人のゲシェムの人ですが、彼はやっぱりエルサレムより南の方の指導者でした。ですから、ネヘミヤはエルサレムに着く前に、そのサヌバラテ、北の方のサヌバラテと南の方のゲシェムの方は二人ともエルサレムに、影響しました。エルサレムから、税金を取ることになりました。ネヘミヤが来る前に彼らはエルサレムを通して、お金持ちになりました。しかしネヘミヤは着いたら、彼らはその彼らの影響、彼らの力がちょっと狭くなりました。ですから非常にネヘミヤのことを反対しました。最初に、彼らはネヘミヤのことを預けて軽蔑しました。まずネヘミヤの力、能力、知識、お前たちは何をやっているか、その兵を、城壁を本当に直すことができると思うのかというような質問を彼のところに言いましたが、それだけじゃなくて、ネヘミヤの、権利、アソリティについての疑問も、しましたが、本当に王様に、反逆しているかということを言いましたが、ペルシャ王が約20年前に王様になったばかりの時、その時イスラエル人は城壁を直そうとしましたが、20年前にその王様は仕事を辞めさせました。その立ててはいけないとすでに言いましたが、ですから、20年経ってから再びその仕事が始まると、お前たちは昔のことを覚えていないのか、王様はきっと怒ってそういうことを許せないと、ことを皆さんに言いましたが、ネヘミヤはそういうことを聞いてどう答えましたか。まず、神様に対する自信を表しました。20節によると、20節かな、そうですね、そこで私は彼らに、言葉を返していった。天の神の自信が、私たちを、皆さんが読んだように神様の方はやっぱり私たちを助けてくださるから、私たちは心配はいりません。だからまず、神様に対する自信がありましたが、その後は非常に難しいことを決めました。彼はサヌバラテとトビアとゲシャム、今まではエルサレム のところを影響しましたが、これからネヘミヤが決まったのは、 これからお前たちはここに来る資格はありません。出て行け。私たちと関係しなくなるように言いました。文化的にはやっぱり彼、イスラエル人はその3人のことを受け入れました。しかし聖書によるとその3人はエルサレムとの関係の資格は全然ありませんでした。そしてネヘミヤはやっぱり今までの状態または文化的の状態をやめてこれから聖書的に考えることになります。聖書に従ってサヌバラテとトビアとゲシェムはやっぱりこの地方と関係してはいけません。もうそういうふうに決めるとやっぱり争いが出てくるに違いありません。しかしネヘミヤは正しいことを選んで、まあ、優しいことよりも正しいことを選んでその邪魔するものを叱責しました。まあ私たちは新しいことを始めようと思ったら時々難しいことを決めなければならない状態があるかもしれません。しかしその難しいやりにくいことを決めたら一歩を取ったらあとはもっと簡単に優しくなります。三章の一節をご覧になってください。工事を始めてからこうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。一番最初に工事を始めたのは大祭司でした。やっぱりまあネヘミヤは本当にその工事を始めようと思ってよく計画して問題は何かということが分かってそして上手に人を集めてそして邪魔者の存在を許さないで大祭司も工事をやりました。イスラエルの最も偉い人やっぱり自分のやっぱり工事の服を着て金槌を持って、まあ、イスラエルのみんなと一緒に働きました。大祭司もその兄弟の祭司たち一生懸命働きました。なぜかというとネヘミヤについての自信を持っていたからです。ネヘミヤだけじゃなくて神様に対して自信を持って思い切って、まあ、その素晴らしいプロジェクトを始めました。皆さんは自分の目の前にも何か大きいことがあるのでしょうか。やっぱり、なかなかやりにくい、やりにくくてもやらなければならないことがあるでしょうか。ネヘミヤと同じようにその問題は本当に何かということをよく調べてその時まであまり話さないで意見を作らないでその問題を理解するのように頑張ってください。そして他の人分かってから他の人にも話して一緒に戦うように一緒に働くように自分の助けになるようにまあそういう人たちをまあ探して募集してください。そして邪魔者があってもそのまあ邪魔を許さないで一歩を取ってそうすればもっとまあゴールまでまあ進むことになります。やっぱり浅沼先生に感謝しますね。私は感謝します。とにかくお祈りしましょう。天の父なる神様。 本当に私たちは、まあ、時々難しい問題に直面しますが、まあ、私たちは本当にネヘミヤと同じように上手に戦うことができて、まあ、最後まで、まあ、頑張ることができますように助けてください。そして私たちはネヘミヤと同じように神様に信頼しながら、まあ、全ての力を尽くして、まあ、神様の与えてくださった、まあ、プロジェクトに戦うことができますように、まあ、私たちは頭の中にはやっぱりアイデアやイメージがたくさんありますが、私たちは本当に、まあ、前へ進んで、まあ、始めることができますように助けてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
それではお立ちできる方は、立って最後の、2節3節を歌いましょう。雲に霞、